お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルカの福音書24章13節から53節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書24章の学びを続けていますが、24章の13節から16節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。エマオへの道で主はご自分のことを話している弟子たちの間に入られました。彼らは主をまだ見ておらず、正直、主が死から蘇られたことを信じていませんでした。彼らは道で自分たちの間に来られたお方が、蘇られたキリストであることを信じませんでした。そもそも彼らは全く主を探そうともしていませんでした。17節。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。イエス様は弟子たちに質問をされました。18節。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？クレオパがしたこの質問はルカだけが書いている情報です。逮捕、十字架刑、そして死からの蘇りの噂はエルサレムを揺るがせました。この二人はこの地域にいたのにそのことを知らない人がいるとは信じられませんでした。弟子たちにとってこの数日間のことについて聞いていない人がいるとは、弟子たちはびっくりしたのです。アグリッパ王の前で弁護したとき、パウロはこれらのことが王の目から隠れていたことはないはずだと言い切りました。そのことが使徒行伝26章の26節に書かれています。使徒行伝26章26節。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。これは公のニュースであって、この地域のすべての人たちがこの出来事について話していました。ルカに戻りますが、24章の19節。イエスが、どんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。彼らは、この方は預言者でしたと言いました。彼らは主は死なれたと思っていたのです。彼らは主が死から蘇られたことを信じませんでした。20節。それなのに私たちの祭司長や指導者たちは、この方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。今彼らは主の死を証言しました。21節。しかし私たちは、この方こそ、イスラエルをあがなってくださるはずだ、と望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、この二人は、自分たちはイエス・キリストはイスラエルをあがなう、来るべき預言者だと希望を持っていましたが、 今はもう遅いと言っています。主はもう十字架刑にかかり死んでしまったと。これらのことから、彼らはそれほどの信仰を持っていなかったことがわかります。22節から23節。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。彼らは女性たちの報告も、また墓が空っぽだったということも信じませんでした。この時点で彼らが主のよみがえりに関していかに不信仰であったかがわかります。しかしほんの少しの希望と光が二人の考えに突然現れてきました。24節。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。ちょうど彼らの信仰の風船が膨らみかけたように見えたとき、彼らはそこに針を刺してしまいました。イエス様は見当たらなかったというのです。つまり彼らには何が起こったかわからないけれども、どうにかしてイエス様の遺体が持ち去られたと言っているのです。彼らは何が起こったのか説明する準備はできていませんでしたが、とにもかくにも、彼らが主を見なかったという事実はそこに残りました。25節。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。ここはとても大切な部分です。ご自分のよみがえりに関して話しておられる主は、彼らにそれを証明するためにご自分の手の釘跡を見せることはなさらなかったのです。主は彼らに釘跡よりも御言葉を示されました。主は言われました。あなた方は預言者たちが言ったことを信じるべきだったのだ。主の聖書に対する姿勢は注目に値します。私たちが生きているこの時代は疑いの時代です。知能の高い人であるなら、聖書を信じられるはずがないと実際に口に出して言う人たちさえいます。多くの人たちが知能が高くないと思われることを恐れています。そこで彼らは自分が聖書を信じているかいないかをはっきりと言わないのです。神様の御言葉の無謬性と完全性を割引することは、私たちの時代において最も狡猾で悪魔的な罠です。キリストは信じないものを愚かだと言われます。主は、もし、そして、または、けれどもといった言い訳がましい言い方なしに、意義もなく、心から聖書の言っていることを受け入れられました。聖書の無謬性についてマギー博士は自分の体験を次のように語っています。先日車のトラブルがあり、ある進学校の教授を拾ってガソリンスタンドに連れて行ってあげました。一緒に車に乗っている間、私は彼の学校の聖書の無謬性に関する見解について尋ねました。すると彼は、それに対して曖昧な答えをしました。私は言いました。あなたは言葉の意味論を論じていますね。あなたは私が何を意味したか分かっているし、私はあなたが何を意味しているか知っています。あなたは御言葉の無謬性を信じているんですか？いないんですか？彼は信じているかいないか率直に宣言しようとはしませんでした。彼は自分を知能の高い人に見せたかったのです。正直言って、彼らの多くは神様の御言葉を擁護する勇気を持ち合わせてはいないのです。私は彼らの問題は知性よりも勇気のなさにあると思いますと、マギー博士は述べています。さて、主が神様の御言葉にどれほどの強調点を置いておられるかを見てみたいと思います。 ルカ24章の26節から27節。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。主はモーセと預言者から始められました。モーセも預言者も、主のことを語ってきたのです。主の死と蘇りは、彼らの預言を成就しました。その晩そこにいて、主の話を聞くことができたら、どんなにか素晴らしいでしょうか。キリストは、神様の御言葉を理解するのに、どうしても必要なことが二つあると言われます。それは単純なことですが、大切なことです。まず最初に、25節で言われているように、聖書を信じていなければなりません。キリストは言われました。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち。フランスの哲学者パスカルは言いました。人間の知識を信じるためには、それを理解しなければならないが、神様の知識は信じなければ理解することはできない。聖書は、批判者や神様を信じない者にとっては、閉じられた書物だと思います。そういう人もいくつかの事実を学ぶことはできますが、神様からの大切なメッセージを必ず逃してしまいます。その一方、神様への謙遜な信仰に心を明け渡した素朴な人は、神様の聖霊によって啓蒙されます。その人の理解力の目が開かれるのです。過去の偉大な人々は、暗闇と危機の時に光と命を得るために御言葉のページを開きました。聖書を馬鹿にするのは賢いことではありません。主は言われました。信じないのは愚かなことだ。愚か者にならないためには高い教養も狡猾さもむしろない方が良いと思います。そして主は聖書は神様によってでなければ理解することはできないと言われます。人間の知性は聖書の真理を理解するのにはただ単に十分ではないのです。45節には、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いたと書いてあります。そして第一コリント人への手紙2章14節でパウロは宣言します。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。人間の理解をはるかに超えて、神様の聖霊だけが、私たちにそれを現実のものとしてくださる霊的な領域があるのです。ですから、神様の言葉である聖書を読むときの私たちの祈りは次のようなものであるべきです。詩編119編18節。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにあるくすしいことに目を留めるようにしてください。私たちは謙遜な姿勢を持って神様の御言葉を読まなければなりません。ただ、あなたが聖書を読むからといって、それはあなたが聖書を知っているという意味ではありません。神様の聖霊が聖書をあなたにとって現実のものとしてくださるのです。28節から31節。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になります。日も、大方傾きましたから。と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、 イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだとわかった。するとイエスは彼らには見えなくなった。よみがえられ、栄華されたキリストは、ご自分の者たちと交わりを持ちたいと願っておられます。主はご自分を信じる者たちとだけ交わりを持たれるのです。彼らは主に一緒にお泊まりくださいと願いました。パンを裂かれた時に彼らにはそれが主だとわかりました。テーブルで食事をするのはキリストの言葉を分かち合う素晴らしい時です。教会の食事会には何も悪いことはありません。その時間がすべて何かの娯楽に使われるのでなければ、イエス・キリストを置いてきぼりにする教会のプログラムがあまりにも多すぎます。本当の交わりと祝福を得るためには、主が真ん中におられてパンを裂かれていなければなりません、とマギー博士は述べています。32節から33節。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、こんなに遅くなってから彼らは素晴らしいニュースを持って何キロもの道を戻っていきました。34節。本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。主イエス・キリストはシモン・ペテロに個人的に会われました。なぜなら正さなければならないことがあったからです。ペテロは主を否定しました。ですから交わりへの回復は個人的で内密的なペテロと主とのやりとりが必要でした。35節から37節。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。もし私たちもそこにいたら、きっと同じ反応をしたことだと思います。38節から39節。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら、こんな肉や骨はありません。私は持っています。栄華された主の体には、肉と骨がありました。40節から43節。それでも彼らは、嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前で、それを取って召し上がった。これはルカが分かち合ってくれた素晴らしい一シーンです。主であり、救い主であられる方が、人間であって、食べ物を食べることができたというのです。44節から45節。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、彼らはただ単に主の御言葉を信じていませんでした。聖書を理解するためには、神様の御霊にあなたの知性と心とを開いていただかなければなりません。御霊様だけがあなたにとって現実的なバイブルスタディをさせることがおできになるのですと、マギー博士は述べています。 46節から47節。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。福音は世界の果てまで述べ伝えられなければならないのです。49節。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。人間が世界に証をする。それが主のやり方でした。そしてメッセージは、主が死なれ、死からよみがえられたこと、そして主を信頼することによって、罪人が救われることができる、というものでした。そして世界に証を携えていくための力は、聖霊様でした。50節から51節。それからイエスは、彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら、彼らから離れて行かれた。弟子たちが最後に主を見たとき、主は祝福の姿勢でおられました。主が次に来られるときには、主はこの世を裁くために来られます。主は教会を裁かれません。祝福されます。私たちは大きな喜びと期待を持って主の来られることを待つべきです。52節から53節。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。これがルカの福音書の証です。ルカの学びはあなたにとって祝福になったでしょうか。私の心は祝福され、私の知性は豊かになり、そして私の意志は強くされました。そしてこの学びのおかげで、私は主のことをもっと知りたいと思うようになりましたと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様の現れと昇天というテーマで、ルカの福音書24章13節から53節、ルカの福音書最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。